作家、怪異収集家の木原博勝くんです。
歌手で役者もやっております日月陽子です。
ディレクターの佐々木隆正です。
新春2回目の収録で、今日の収録日は2月の14日、はい、バレンタインデー収録ですよ。
はい、
放送している今日は2月の28日なんですけれどもね、はいはい、番組始まって以来だと思うんですけれども、バレンタインデーの収録です。
はい、
前回の収録でも騒いで、ツイッターで皆さん重要なことお知らせがあります。次回のね、コアスイの収録は2月の14日なんですと、お便りお待ちしています。大事なことですので、もう一回繰り返しますね。2月の14日に収録をしますと、分かるような分からないおねだりやってたら、はい、効果ありましたね。
そうですね、
番組始まって以来の曲宛てにですね、お菓子を送っていただきました。
はい、
詳しくは後ほど。
後ほど。いろいろね、まだ郵便物が届いておりましてですね、
はい、
また、竹書房様から、
はい、
本が、見本が届きました。
はい、
今度はですね、宇津呂鹿太郎さんの、阪急沿線怪談ですね。
はい、
これが、1月の末に発売されたやつですかね。
はい。はい、まあ、送っていただいたら一応紹介する、お便りと同じで、
そうですね、
なるべく紹介する方向性でやっているという、ラジオ番組としての姿勢としては、もう当然のことだったりするんですけれども、曲宛てに、届いて、前回は神戸怪談でしたけど、今度は阪急遠征怪談というね、宇津呂鹿太郎さんから届いて、割とニアミスをしていて、僕、直接会ってお話しした記憶は、ごめんなさい、ないんですけど、はい、ニアミスがあったことはよくわかってるんですよ。
出身地も同じですよね、尼崎で。
そうなんです。そのせいもあって、イベントですれ違うという形式、いわゆる前半部僕でっていう形でっていうのが あったりしたんですけれどもね、はい、この方の物の書き方が、
はい、
非常にその僕と似ていて、まあ、いわば新耳的 に似ているので、僕的にはとても読みやすいというふうに、でいただいた本なんですけども、今日スタジオに来て本を見せていただいたので、中身読んではいないんですけども、完全には、パラパラパラっとチラ見をした限りには、まあ、さすがは、宇津呂鹿太郎さんというふうに、で、ね、まるで新耳を読んでるかのようにって、
うん、
で新耳のように書くというか、新耳的な文体だと階段がまとめやすいって、計算して私作りましたからねっていうとこだったりするから、はい、それに乗っ取って書くと、こうやって淡々と書けた上に、
うん、
まあ、無駄が少ない。極力、いわゆるブラッシュアップをやりやすいっていう形にしたものを、そのまんま、これには、このやり方にはこういう利点があるのだっていうのを、どうやら汲み取っていただいて、こうなってるんだなと思ったりするんですけど、最終話に、ご近所探訪というお話がありましてね、
はい、
場所が向こうの荘と塚口、向こうの荘と塚口の間で、起こったということのお話を収録しているので、
はい、
最後は私の、ね、生息地向こうの荘で終わっているというのが、勝手な好感度の高さに、つながっています。で、前回の竹書房の本の紹介の時に佐々木くんが口にしたように、
はい、
これもそうですが、実話怪談というのが取れて怪談になりましたね。
うん、そうですね。実話という言葉が一切どこにも、
ね、
表紙には歌われてないのと、当然憲本ですので、いわゆるそのね、宣伝用のフライヤーがついてるんですけども、どうやら見た限りこの中にも実話怪談という文字は使われてないような、気がしますね。パッと見使われてないですね。ラジオの収録外で佐々木くんと話したんですけどもね、実話怪談ということはつまりノンフィクションと書いてあるわけですよ、実話だって言ったら。じゃあ堂々と実話怪談で書かずにノンフィクション の怪談ですっていうふうに歌われればいいわけだと思うんですよ。で、それ何の意味があるのって言ったら、 まあ多少あるというのならば、実話怪談と怪談実話っていうのが二つ飛び交ってるんですけどね、竹正吾さんの本見てるけれども、はい、どっちも英語にしたらノンフィクションやんかっていうふうに思うと、実話怪談と怪談実話にどれほどの意味とどれほどの差があんねんっていうふうに、思わなくはなかったりはするんですよ、はい、でノンフィクションっていうふうに書かれたら、ノンフィクションで調べて、書かれてるあのライターの方いっぱいいますし、熱い取材をしていろんなものを追いかけて取材して、現地に行ってっていうことをされてる、ノンフィクションジャンルを柱としているライター書き手というのはいっぱいいますっていう中に、ノンフィクション怪談ですっていうふうにポンと送り込んで、ノンフィクションの要素を欠けてるけどっていうに、ノンフィクションってするんやったら、いや、ちゃんと場所と名前とか書きましょうよっていうふうに、その、場所もぼやかして、ね、登場人物の名前もぼやかして、そこがわかるという、そこがどういうところであるかということも、ぼやかして、こういう歴史があってだとか、こういう人がかつてこうでああでこの土地も昔こうでということをつまびらかにしたことを書いた上で進めていかなければ、ノンフィクション的部分がないやんかときっと言うんだよね、ではないかと思うんですよ。はい、これはノンフィクションの原稿を書いたことのある人間から昔言われた ことです。
はい、
つまりどこがノンフィクションやねんというふうに、はい、要するにそのノンフィクション、実話怪談なら、なんか線が引かれて向こうにあるかもわからないけれども、確かにこれ英語に直したら、ノンフィクションだねっていうとこだけ、けれども、ノンフィクション、ノンフィクションだねって言った時に顔色バーっと変わって、これをノンフィクションって言うのっていうふうに、取材を長い間してきた人間は、取材の匂いを原稿から読み取りますからっていうのと、これ事実と違うやんかって、世の中こんな風になってないやんかっていうふうに、こんなデタラメなの？というふうに、突如としてなんかこう興奮した、激高したという思い出があります。だから今頃な、思い出したからですけど、実話怪談、怪談実話、どっちもノンフィクションでしょっていうのと、ノンフィクションの怪談なんだっていう点で言うと、と思うような、なんかヘッドホンにもんという音がこう静かになると聞こえてくるんですけど、まあいいとしてというのを、まあまあとりあえず本をいただいたの で、それこれでも返礼の つもりです、どうせ不思議や怪異って信じない人にとっては別にどうでもいいことやったりするんですけども、それを追っかけてる人間として見たら、結局文章がうまい、語りがうまいだけということではなくて、優秀な話は語り手を選ばないと思うんですね、というところだったりするから、怪異の部分がいかに上手に抜き出されているのかというのを、せっかくいただいたので、これから読ませていただく期待なと。
そうですね。まあ、神戸怪談の方はね、別冊の方で、はい、取り上げさせていただいたので、これもまあ別冊になるかもしれないし、はい、まあ本編かもしれないですけれども、はい、読んだ後また取り上げさせていただきたいと思います。はい、で、お便りがまたね、たくさん来てた上に、ちょっとね、はい、このバレンタインに送っていただいた方からの投稿もあるんですよね。
2月14日に、収録するんですから、2月14日に届いた、お菓子とともに届いたお便り。
そうなんです。
ということですね。
体験も合わせてきましたんで、ご紹介いたしましょう。
はい、お願いします。はい、お願いします
。
木原さん、日月さん、佐々木ディレクター、いつもこっそり楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ゴンチと申します。
ゴンチさん。
ゴンチさん、ありがとうございます。はい、お菓子も美味しそうなね。もう本当に、皆さんで後でいただきます。
はい、
私は怪談が大好きなのですが、夫は怪力乱心を語らずがモットーで、私が怪だと思うことに遭遇しても、理詰めで説明され、最後には納得をさせられてしまいます。
まあ、ある意味正しい。
ただ一度だけ夫の説明がどうしても納得できない怪異と呼べる事象がありました。今回ぜひ木原さんに判定をしていただきたく筆を取らせていただきましたと。
判定だなんておこがましい。聞かせていただくだけです。はい、
25年ほど前の年の瀬に夫と京都にあるお寺に参拝いたしました。天気は快晴、全く風なども感じない日で、境内にはほとんど参拝者はおらず、見える範囲には私たちだけでした。そこには水子地蔵尊がひな壇上に縦4段かける横に数十基、 配列されているエリアがありました、
うん、
ちょうどお正月ということで花入れには新鮮なお花が生けられ、その花入れにはプラスチックでできた新品に見える風車が針金で止められておりました。その前を通り過ぎようとした時、お地蔵様の壇の前の通路に大きな百合の花が一輪落ちているのに気がつきました、
うん、
おそらくどこかの花入れから転がり落ちたのだと思います。私は思わずそれを拾い上げました。それを見ていた夫は、拾ってどうするねん、こんなにお地蔵様があったらどこへ返したらよいかわからんやろと言いました、
うん、
確かにそれぞれ同じお花が生けられているわけではなく、ここバラバラで、百合があったり菊だったり、花の数もまちまちで、よくよく見てもどのお地蔵様の花入れから落ちたのかが全くわかりません、
うん、
社内から事務所にと、夫が言い終わらないうちに上から3段目、花の落ちていた位置、私の立っていた位置から1メートルほど右手の風車がただ一つだけくるくると回り出したんです、
うん、
私はそれを見て今でも不思議なのですがと、あ、この花入れから抜け落ちたんだとひらめきました、
うん、
手に持っていた花を花入れに刺しました。ちょっときつかったですが、花はちゃんと収まりました。花を刺したら徐々に風車が止まりました、
うん、
私の体感的にはかなり長い時間だと思ったんですが、後で夫に確認したら風車が一つだけ回っていた時間、おそらく5から6秒ぐらいだったとのことでした。これで合ってるはずと私が口を開いた瞬間、見える範囲の風車がすべて一斉に回り出しました。
あら素敵。
まるでそこにいる全お地蔵様に正解と拍手されているような印象だったのを覚えておりますと。
まあいい印象ですね、
はい、そして最初の風車が一つだけ回り出した時から全部が一斉に回り出して、すべて止まるまでの間、すぐ前の通路にいたにもかかわらず、私も夫も全く風を感じませんでした、
うん、
夫は風車は真新しく、わずかな風でも回る状態、
うん、
少し立ち位置の差でそのわずかな風が我々には感知できなかっただけと。一つだけ風車が回ったことは確かに不思議だが、お地蔵様の光背が特殊な形状だから、おそらく複雑な風の通り道が出来上がって、その一つの風車だけがたまたま風を受けることになっているに違いない。ユリの花、頭が重くバランスが悪いですよね、
うん、
たまたま特殊な風を受けたから転がり落ちたのがその証拠だと、結果不思議なことなど何もないのだと言いますと。これは怪でしょうか、それとも夫の言うようにたまたまなのでしょうか。私は偶然もタイミングよく重なれば怪だと思うので、私は今でもお地蔵様が花の持ち主だとアピールしてくださったのだと思っております。ぜひ木原さんのご意見をお聞かせくださいませ。で、追伸があります、
うん、
お手紙を出すにあたり、
うん、
判断の参考になればと25年ぶりに現場に行ってみました。
お、
私の記憶では花入れはもう少し大きかった気もするのですが、お地蔵様の配列は記憶の通りです。今は苔蒸して、鎮座されておりますが、当時は真新しくどれも綺麗なお地蔵様でした。25年前当時、ハテナブログにこの内容を書いた記憶がありますが、今となっては検索しても見つけることができませんでしたということですね。そしてですね、2月14日のバレンタイン収録というのを聞きまして、
ありがとうございます、
はい、最近大阪でおすすめのチョコレートフィナンシェを同封させていただきました、
はい、
少しですが皆様でご賞味くださいませと。
ありがとうございます。
千尋フィナンシェですね、
はい、有名だね。
有名らしいですね、うん、僕お菓子にあんまり詳しくはないですけれども、うん、
有名ですよ、
はい、
だから面白い、ね、
うん、
でしたね。
面白いですね。
お写真もちょっと送っていただいて、25年ぶりに、
そうお写真
撮りに行ったという写真
を撮りに行った方でね、
はい、
うん、
どこであるかどうかというのをラジオで触れるところではなかったりしますけれども、うんうん、面白いロケーションだなと、うん、思います。写真を見た、
はい、
限りではこれ写真がなければ、
はい、
僕の頭 の, イメージでね、嵐山にある私の念仏寺を思い浮かべながら、お話お便り伺って、いました、
はい、
でさてこの中でとても大事なことっていうのは、
うん、
日常で気に留まった些細なことというのをに意味があると思って覚えておられることが一番良いことだと思うんですよ、
はい、
ずっと気になってるとか、あれがすごく良かったと覚え続けることというのってとても素晴らしいことだと思うんです、うん、場合によってはこれが経験則として生きて何かの時に役に立つというね、うん、例えばピンチやあるいは誰かに話をしたり説得をする時の一助とつながるという機会が長い人生生きてりゃあると思うからですね、うん、と前置きした上でだからこそなんですけども、はい、こういう気持ちを大事にしたいものというのは、うん、怪異である怪異でないという線引きをしてどっちかであるかないかではなくて良い気持ちになったということを尊重した方がよろしいと思うんです。だから、うん、奥さんと旦那さん の, 印象が違って当然良いのだということと同時に、はい、どちらかに決まることに大した意味はないのだというふうに思います。そうだと思えば何でも怪異、そうではないと思えば何でもそうではないという、
ね、
勘違いやんかって言っていうことを相手に言われても、うん、お前も見たやんかあれ勘違いちゃうやんかって、うん、いやいやねこの世の断りの方が勘違いでこんなことをうっかりしちゃったんだっていう解釈を、うん、面白い解釈をするたまにいるんですよ、誰もおらへんのにこんなこと起こるかって言ったら誰もおらへんのに世の中がついうっかりこんなことしてしまったんやって
、うん、
世の中がみたいな風に、うんうん、だからおかしなことなど何も起こってない、いやいやお前の考え方おかしいやろっていうのってあるんですけれどもだけれども怪異がないことをなんだけれども現実に起こったんだったら現実を受け入れるからそんな現実を起こす世の中がおかしいことが今起こったんだって、うん、それはほぼ言い方を変えた怪異の話なんじゃないのと思わんでもないんですけれどもというとこですけれども、ジャンルが特定しても状態も心でも変わらないのだということの例えでこんなこと言ってるわけですよ。だってどっちも起こった状態は認めてるわけですから。
そうですね。どう解釈しようか、現象は一つですからね。
と思うので、で、この場合は、思い方はそれでいいと思うというよりも、まあ、結果から言ったら、良いことをなさいましたねというのと、うん、良いことをした時に起こったものは清々しく新鮮に見えるサインを、うん、普段なら見向きもしない感じもしないものを、うん、何か特別なことをやったのだという時に起こることというのは全てサインとして受け取れるケースが多いんですよ、
うん、
あこのタイミングでこんな綺麗なそよ風が吹いたとか、
はい、
あこのタイミングで気がざわめくように動いたって実はさっきから動いてたんですけど、うん、スイッチが入るわけです、
うん、
ああよかったというふうに思うと、うん、ただこれは目視確認をしていますので、うん、風車が最初1個だけ動いてて、あここやからっていうふうに置くということを、うん、まあやってるので、うん、1個だけの風車回ってました、で全部やって正解と言わんばかりに全部がパーッと風車が回ったと思って多分とても清々しい気持ちになった、あ、ええことした、
うん、
一つ徳も積まれましたねみたいな話になってるという解釈で十分問題がない上に、
うん
風車のことですから一個しか回らないと思うかもわからないというふうに思って当然ですけども、うん、一個回ってるっていうふうにその一個の風車に目がいった時、
ね、
多分端の方の他の風車が回ってるかどうか実はわかりません。うん、でもこれはね一個しか回ってないという解釈をされて十分良い話だと思うんです。
うん、
で間違いなく全体を見渡した上での確認しているのは全部が回った時というのは全部回ってますからっていうところですけれども、うんうん、でも厳密に言って気持ちとしての全部で1個や2個が回ってないことだってあるかもしれない、
まあ、そうですね、見落とし、
うん、いわゆるなんとなく全部は全部なんです
全体的に回ってるイメージがね、
そうです、全部というのと全体的にというのは違うんですけど、うん、そんなことだとどうでも良いのだと、うんうん、受け取った気持ちが言ってます、
うん、
その気持ちが正しいと個人的に思います、
うん、
で風車というものが風のね、一個だけいっぱいあるのに、
うん、
一個だけあれだけ動くのがおかしいということというのは風車の状態によって稀にあるので、
うん、
で風車は 割と全方向性から風を受けて回るようにできているので、というのと、風車が回るために必要な風力というのと、人間の肌が、あ、風が吹いてるというふうに感じる風力感とは違います。風がないと思っても、風車回りますっていう。風車を持って歩いていると、風車くるくる回ってますね。ということってあるでしょ、でも、風車は回ってるけれども、体に風が自分が歩くことによって、いっぱい風が当たってるというふうに感じる人って、まあそうはないと思うん
ですよ。そうですね。歩きながら常に風が当たってる体感じゃないですもんね。
当たってるにもかかわらず、
普通に歩いてたら。
うん。だから、風車が回るには、それなりの風力、風が必要だと思いがちだったりするんですけど、そんなことなかったりするんですよ。針金に対しての、扇の要に当たる針金に対して軸は大きな穴が開いているので、針金の上を滑るようにセルロイドの風車状に折られて畳まれたものっていうのは、案外軽く回るっていうことが、あったりしますが、まあ、こんだけ風景が美しいと、回りやすい風車であるにしてみても、いいことを体験したと、思ってよろしいのだと思うんですよ。だから風車よりもちょっと面白いなと思うのは、百合の花が落ちてたっていうふうに、いうふうに言うと、ロケットと同じで、百合の花というと、茎から花の先までのことを百合の花と言っているのか、いわゆる百合の花の先っちょだけが落ちているのか、というふうに、思ったりするので、僕最初、軸ごと落ちてると思わなかった。
僕も先っちょだけと思いました、確かに。
で、百合の花は、額が弱いので、というかその、真ん中にある、めしべが最後まで残って、ハラハラと花びらが散っていく、という形式の散り方をするんですよ。だから、最後に残っ、額から落ちて、花びらが、最後に残っためしべがそのまんま実になっていくという形式を取るので、スポッと抜けて取れるということをやろうと思ったらできなくもなかったりだとか、ポキッとそこだけ首が回ってるので、百合の花って、なるのかなというふうに思わんでもなかったりするんです。山、山間部に生えているオレンジ色に斑点のある山百合ならともかく、おそらく、お花屋さんで買って、お地蔵さんの花差しに行けてやったんなら、白い百合でしょう。で白い百合って、まあ、大概花がでかい。お花が、でかいので、てっきりね、ポキッと折れて、先っちょが、みたいな感じでイメージしてたら、抜けてるんだったら、抜けてる百合ってどうなのと思うぐらいそっちが不思議。
それも不思議ですね。どういう風にして落ちたのかという。
落ちたのかなと思いますね。
花の程度にも、よるんですけれどもね。まあ、つまりその、お仏壇に備える菊を想像されると、菊が太くてすごいって言われると、そうですかって言われそうですけれども、百合の花は、比較的太くて、長い、重いっていう形式で、他の花の高さよりも比較的百合は目立つように長く切られてる場合が多かったりします。まあ、いわゆる、質量があって、それなりの茎の太さがあるというふうに花屋さんで売ってる場合が多かったりするので、いや、軽くて抜きやすくて細い他の花が、花が抜け落ちてないのに、百合が落ちてますかだから、偶然落ちてるというよりは誰かが抜いたんちゃうのっていうふうに、人為的なものを感じたりするものがポタリと落ちてることに、改正がこの方は感じるきっかけやったと思うんです。つまり手に持った時に、あ、百合やっていうことすら、百合他の入ってんのにと思うのが、起点になっていて、持った時に、これが抜けるかとかと思うから、ここまでの百合をそのままには捨ておけない。一本一本の単価からしてお宅をございますのでっていうことも含めて、だから元に戻してあげたいという心につながるのは、不思議ではなかったりするっていうふうに。だからいわゆる、どれかに刺せばいいじゃんじゃなくて、誰かが、このお地蔵さんにと決めて刺した花に違いない、かっこ、そんなに安い花でもないんで、かっこ閉じるがあったと思うので、元に戻してあげたい。刺せばいいわけだとは解釈しされなかったっていう点で、この回の旅が始まるわけですねっていうところだったりするわけです。気がついたところ、おかしいと思ったきっかけで探し始める。で、このタイミングが全部揃ったところで、一つの風車が、 私の花でございます、うん、とサインを送ったように見えたっていう、うん、あ、ここやここやってこうやってやってたっていうに、うん、多分これはこのお地蔵さんやと思う、あの風車がくるくる回って教えてくれたんよって、そんなバカなことがと言ったら、サラサラサラサラサラサラサラサラと全部の風車が、うん、あの回り始めました、うんうん、綺麗な流れを持った物語性があるあの話だと思います、うん、だから怪異性を感じるのは無理はないかもわからないという説明はしましたけれども、うん、怪異である必要性とは関係なく、うん、良い体験をされたと思うということと、うん、とか良い体験をしたのだという形で記憶されていることがとってもいいことだと思うんですよ、うん、これがフラッと怪異の高い方向性に振り幅がいくと、僕の領分になるわけ
あ
ですね、うん、この中間地点にあることというのがおそらく日常にたくさんあって、うん、これを怪異だと思うと僕の小さな生活の隣や自分の隣にある怪異だと、うん、思うし、そうでない人にとってはどんだけのことが あったって気にならない、
まあ、ただの偶然で終わっちゃいますよね。
そう、気にならないから覚えない、うん、人が覚えたいと思うことというのは人によって違うので、うん、同じ空間を体験してもアホほど覚えてる人もいれば、うん、お前なんでそんな覚えてんねんって、うん、俺行ったことしか覚えてないみたいなケースということが起こるわけですね、うん、怪異が口伝いで語り継がれたり残っていくという原型をここに見たような、うん、気がします、うん、はい、はい、
いや、なかなかね、面白いお便りでしたね、
うん、面白かったですね、ありがとうございます、う
ん、面白かったんですけれども、うん、これを気にしないようでは、うん、怪談ファンではないのではないかというぐらい大げさな言い方、
うんうん
ですけれども、はい、些細なことに感動したり、うん、些細なことに危険性を感じたり避けるのも、うん、実は道義となる心の揺らぎや動きや発動があるんですよ、
うん、
ハッとした時に良いと思うのか、うん、ハッとした時にいやこれは危ない、
うん、
というふうに思うことっていうのを大切にされてることを繰り返しておくと、怪異に気づくことよりも、
うん、
実利の面から言って、
うん、
危険を察知して避けたり、災害からの救済に助かると思うんです。自分も周りも、うん、含めて、うん、ものすごい揺れへん限りには地震だと思って注意する人もいるかと思うと、うんうん、天井からぶら下がってる蛍光灯の紐を見て、地震だ、地震が来てる、
うん、
大きいのがこれから来るよっていうのを察知してドーンというのに一歩間に合ってテレビを抑えることができたという人、うん、多かったりします、
はい、
お茶を飲んでて置いてて、ん、置いてあるお茶に波紋みたいなことに気がついてっていうことがあったりするっていう小さな気づきで、大きな命が、大切な命が助かるという、あるいは怪我から免れたということ多かったりします、
うん、
誰か一人気づく人がいるだけで、未来が変わるっていうことって、つまり小さなことをあたらおろそかにしないということですね、うん、それにはきっかけとなるべき物語が必要だと思います、うん、っていうのに使える恒例のお話だと思うので、
うん、
これ、
う
ん、何かの時に人に説得される時に使われてはいかがでしょうかっていうふうに思える、
う
ん、良い話だと思います。バレンタインデーらしいふさわしい話やな。
そうそう、ちょっと補足でいいですか。
木
原さんにはメール送ったんですけど、おみくじの話したじゃないですか、2月7日の放送で。
そうだった、そうだ、続きがあった
んですね。まだ続きがあったんですよ、最後極めつけのね、
はい、
で、あとエベスさんでおみくじ引いた歌じゃないですか、はいはいはい、その時はまあ僕と息子
の息子さんと
二連ちゃんやったと、はいはい、でそのエベスさん、まあ、正式な昼子神社なんですけれども、はいはい、昼子神社でまた新しい今年の神札を授かって、
はい、
で神棚に入れ替えますやんか、はい、で普通に入れ替えた時はそのままやったんですけれども、
うん、
その翌週は今度厄除けやったんで厄除、
はい、
け八幡に行って厄除けしてもので新しいご神体を授かって、その厄除け八幡のお札を入れるときに神棚に、こう、エベスさんの、その、ヒルコ神社のお札もいじるじゃないですか。で、パッとヒルコ神社のお札見たら、
2
枚重なってたんですよ。
うん。
はい。
入れたときは全然気づかなかったんですけれども、別のお札入れ替えたときに、パッとヒルコ神社のお札見たら、あれ ?2 枚重なってるわ。 ほんなら表紙とか表面が和紙でこうくるまれてるじゃないですか。
そうですね。
その和紙がなんか糊かなんかでくっついてて、ピタッと2枚がね、1枚になってるかのように見えてて、だから、おみくじを引いたエベスさんのご神体も2つつながってる、続いてるなっていうのがあってね。ほら、ここまでまだ続いてたんや、連続というのが、まあ、キーワードやったんで、連番というのが。
あの、おみくじの札って、筒状にくるっと1枚、丸めてあるかのように見える。実はまあ折りたたんでくっつけてあるんですけど、あそこにノリがあるから、あの、ごく稀にくっついてくるっていうことはあるんですけど、稀を引きましたね。
そうですね。だから、思ったのに1枚だけ授かったのが2枚授かってて、それが重なってたという。まあこれも一つの偶然の中流れやなっていうので、まあ神様ごとなんで、なんかめでたいというのか何なのか。
いい方の話ですね。
そうですね。
僕、比較的におみくじは、引く、方だと思うんですけどね。参拝に行くのでというとこだから、くっつく事例があるというのは今みたいに、あそこに糊が塗ってあるから、何かの時な、弾みで一緒にくっつくことはあるよねと言ってますけども、じゃあ実際にお前があったのかっていうのと、見たことがあるのかっていうと、話には聞いたことがあるけど、自分で体験もなければ見たこともないです。
あ、グッズではな、そのおみくじ話に、ご神体の方です。
ご神体がね。あ、そうかそうかそうか。
神札が2枚あったんです、だからその。
札の方。
そんなことあんのか！
大麻って言うんですね、あれ、神札というか。
そうですね。大麻
が、あれが2枚重なってたんですよ。それも、エベスさんの。それがまあ不思議だった。最後はそのご神体自体がつながってたというか、連続してたというか、2枚。
で、そのね。
神札を覆ってる、ところの一部になんかノリがくっついたのがこうくっついてたんですかね。
な
んかくっついてたんでね、剥がれなかったんで。
おお、それ珍しいね。
普通あんなバラバラにね、一枚一枚こう
入れてね、
してますやんか。それが2枚になってたんで、2枚重なってたんで、これは珍しいなと思ってね。だから今年はエベスタのご神体が2つというか。
今年は何か変わるかもしれないことを予感させる2024年ですね。
そうですよね。
はい。番組
始まって以来、初めてバレンタインデーのチョコレートが届いたことも
あるし。それもその一つかもしれないですね。
チョコレートというか、まあ、ケーキというかなんかね。
フィナンシェ
が。
はい。はい。はい。ということで告知をいきたいと思います。私、日月陽子は歌に、芝居、映画に、今年も頑張ります。そして、最近は、三宮から、ほんと徒歩2分ぐらいのところ、山川に行ったところで、読み花、宿花と書いて読み花と読みます、ミュージックバーをね、実は火曜日、金曜日だけやってます。詳しくは SNS でチェックしてください。
何にもないんですけれども、3月の中旬から、イギリスはロンドンに行ってこようかと思います。隣のトトロの舞台を見に行こうかなと思って、やっと去年、2023年の年末に、やっとチケットが取れたんですよ。行きたかったんですね。隣のトトロは、私と宮崎監督が2人でスタートした思い出深い作品なのでというのと、シェイクスピア劇場で、初演が始まった途端に大人気を博して、イギリスで名誉のある、舞台演劇に贈られるオリビエ賞を6部門も獲得した優秀な、舞台なんですよ。で、まあ、このきっかけがあって、日本から千と千尋の舞台をその次持っていくっていう準備が、なされてると聞いているので、上演してる間に何とかしてトトロを見たいと思うチケットが取れたので、結構英席が取れたので、ロンドンにトトロの舞台を見に行って、なおかつ、ウェールズの方に一泊二日で足を伸ばして、宮崎さんがかつて見た、シナリオハンティングをやった、ウェールズの炭鉱あたりを見てくるのと、まあ、あとはハリーポッターだとかキングスマンのロケ地でも見てこようかなと思って、たりはする予定ですので、面白い話があったらお土産話としてここで紹介したいと思います。
はい、佐々木はですね、古本四つ目やインスタグラムぜひ検索してみてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。